始まりました。クラブ369へようこそ。みゆきです。
クロケンです。
お久しぶりでございます。
はい、お久しぶりです、
はい。今回はちょっとドルさんがいなっしゃらないということで、お忙しいんですよね。はい、
そうですね。
なんで、
忙しくて、
はい、今回はこのお二人でお届けしたいと思います。
はい、お願いします。
はい、お願いします。ですね、前回何回目だっけな、私がスピリチュアルを受けたっていう話をした回があったと思うんですけど、はい、そこから計4名かな、紹介したんですね。リスナーさんの方も含めて、この間というより3回4回目ぐらいでもゲストにいらっしゃってくれた海鮮だしさんも、あのヒーラーさん、ドライアードさんっていうヒーラーさんを紹介したっていう話で、で皆さんすごい良かったみたいな感じで感想を教えてくださったんですけど、
いいですね。
はい、
効果あって、はい、
そう、なんかね、すごい良かったらしいです。
すごいですよね。そのみんな良かったって言ってる感じですか？
全員そうです。なんか全員が自分の抱えてた悩みとかが解消されたのかな、はい、もう少し日が経ってみないと少しわからないんですけど、本当に肩の荷が下りて首が回るようになったとか、はい、本当寝起きがスッキリしたとか、そうね、寝起きがスッキリしたっていうのはちょっと弱いかもしれないんですけど、はい、表現として、
あの寝起きは、
うん、そう、でもなんかこう自分が思ってたことをなんとなくモヤモヤしてるけど、日頃言語化できないっていう時あるじゃないですか。なんかうまくいかないなって思うんだけど、はい、その原因が分からなかったりとか、
はい、
そういうことを海鮮だしちゃんがアドさんに電話したときはすごく言語化されてクリアになって、自分が何をすべきかっていうのも明確化されたし、もう今まであった中で結構スピリチュアルが好きな方でいろんなことをされてるんですけど、
はい、
その海鮮だしさんは一番良かったっておっしゃってました。
なんかよく、ノートに自分が今やりたいこととか、やりたくないこととか、なんかそういう自分の中を箇条書きにバーってして、どんどんなんか次を作っていくと、うん、その自分の中の問題が解決できるっていう、その解決を、
はいはい、
よく自己啓発本とかに書いてあるのを見るんですけど、それをうまく導いてくれる人なんかなっていう、ノートじゃなくて。
そういうかもしれないですね。アシストしながら、自分の力だけで無理な人はってことですよね。
そうですね。それかなんか自分の持ってるボキャブラリーじゃ表現できないものを、なんかその、
うんうん、
経験で補って、うん、で導いていけるんじゃないですかね。
そうですね。だから、もしそうやって同じように、ちょっと自分の力でノート書いてみたり、でもあんまり前に進まないような気がする人は、一回試してみてもいいのかもしれないですね。私こんななんか積極的に布教しているわけではないんですけども、
はい、
なんとなく引き寄せられる方がそうやって受けてって結果いいっていうのは何かしらこう必然なのかなっていうふうに思いましたけどね。うんうん、
いやすごいですね。
うん、
100% ですもんね。
そうです、今のところ 100% です。本当にすごい。
はい、
あと海鮮だしちゃんがそのアクセスバーズって、
はい、
今ご存知ですかみたいな言ってて、はい、聞いたことありますか？
今流行ってるというか、僕の周りでアクセスバーズでしたっけ、やってる方一人だけ、
うん、あ本当に、
はい、
ダンサーさんですか？
ダンサーで、もうめっちゃすごいスピリチュアルな方で、大阪のダンサーさんなんですけど、
じゃあ共通の方かもしれない。その方です、きっと。その方のアクセスバーズを海鮮だしちゃんはこの間受けたらしくて、
はい、そうなんですね。確かその人はそれを広めた人から確か出るんですかね、みたいな話をしてて、この前それこそ、その多分海鮮だしちゃんのワークショップの後に僕一緒にご飯行きました、二人で。
じゃあ多分そういう流れでですね、ですね、アクセスバーズは何かっていうと、ちょっと調べてみていただくとわかるかなと思うんですけどね。
はい、実は。はい。
手から電流を流す。多分その人が持ってる気だとか周波数っていうのをコントロールしてんのか、ちょっと詳しいところはわからないんですけど、海鮮だしちゃん曰く脳に直接 その電気ショックを与えられてるような施術をされて、はいはい、もうビビビビビビみたいな。それで終わった後、もう力が入んなくて、ほんと海に漂ってるみたいになるんですっていう。で、そこからどういう効果があるかっていうかは、ちょっと調べてみていただきたいんですけども、今度あれ、はい、その方大阪から呼んで、6人か5人ぐらいで、やりましょうよって言ってたから、クラブ369のメンバーとどうですか？
あ、めっちゃいいですね。
うんうんうん。
もしほんまに僕のその共通の人やったら、めっちゃ面白いですね。
そうですね。実は私もちょっと間接的に存じ上げてる方なので、すごいやってみたいんですよね。そうなんです、実は。
すごいですね。そ
うですね。ということで、またなんかね、アクセスバーズも体験したら、レポートできたらいいなと思います。皆さんにね。
はい、そうですね。
はい。じゃあ、今日は私が、ご紹介したい話なんですけども、まあ、都市伝説というよりも、はい、実際にあった話になります。
はい。
はい。多くの女性たちが、ボリビアというところで幽霊に侵されたっていう街の話なんですね。
はい、ボリビア。
はい、ボリビア共和国。
はい。
時は2005年ですね。ボリビア、マニトバ居住地区っていうところがありまして、そこで女性が血と精液まみれで目覚めるという事件が立て続けに起こりました。
はい。
もう朝起きたらなんだか知らないけどっていうような状態なんです。なんか自分がされたっていうことよりも、結果だけ報告されていて、なんでかっていうと、共通して皆さん意識がその場なかったようなんです、もう。全く記憶がなかったっていう。
はい。
で、最初に被害に遭った女性が、町の人たちに言っても、全然取り合ってくれなくて、またなんか無遊病というか、夢じゃないの、嘘じゃないの、みたいな感じだったんですけども、
はい。
何度もそのうち被害に遭って、で、はい、その人だけじゃなく、周りの人も、で、若い子も含めて、いろんな年齢の女性が、私も、こんなことがあったっていうので、はい、これはなんかおかしいぞっていうことで、町の人たちが調べ始めるわけです。
はい。
うん。で、ある家庭では、子供部屋とか、その、女性が寝てる部屋とか、ピンポイントでその窓に穴開けられてるから、もうこれは知ってるじゃん、みたいな。はい、どこに誰が寝てるか知ってる人の仕業だっていう風になったんですね、結局。
生きてる人の。
生きてる人間の。しかも、はい、街の中、仲間内にいるんじゃないか、犯人は。みたいに噂されるわけです。
はい。
はい。これは内部の犯行じゃないかっていうことで、調べ続けるわけで。で、この犯行がすごく悪くてですね、いろんなケースがあって、
はい、
夫不在の、もちろん男がいない家、を留守番してる奥様が狙われてたりですね。
はい。
または、これちょっと気持ち悪い人は消してほしいんですけど、3歳の子のベッドがそういう風になってたり、お母さんが朝起きたらとか、
はい。
または、旦那と寝ている女性を、はい、旦那が寝てるのに、女性がそのまま襲われたり、横で。で、そのまま。
旦那さんも普通に、うん。がないんですか、その時は。起きずに。
そう。旦那さんはね、寝てて気づかなかった。でも、その横で寝てる奥さんが朝起きたら、
はい。
ぐちゃぐちゃになってたっていうような。
その
人たちの子供部屋も空いてて、なんだろうって見たら、女の子二人いるんですけど、その女の子も被害に遭ってたっていう、すごいもう胸クソ悪い。
すごいですね。
状態。この小さい町なんですよ、もう何百人ぐらいの。
はい。
それで、4年間もこういう現象が続いたんです。
はい。
この状態が。でも、それが常態化しちゃっていて、ある日、ある女性が夜中に、
はい。
とうとう捕まえたんです、犯人を。
はい。
それが2人の男だったんですね。
はい。
で、まあ、捕まえたぞ、つって。それが2009年、4年後ですね。2009年の6月に捕まえられまして、で、結局その男は何者かというと、同じ居住地区内の男性だったんですね。
はい。
で、もっと掘っていくと、全員で8人いたっていう集団犯罪だったんです。
じゃあ、2モンセルで動くみたいな。
そうそうそう。複数で必ず動いてる。まあ、子供とかも証言で言うと、ちょっと意識があって、2人の男の人に押さえつけられたっていう証言もあったりして。
へー。
本当胸クソでしょ。
やばいですね。でもその気づかなかったっていうのがすごいですよね。なんか、あれです。
そう。
その薬剤とか。
そうです。そうです。ピンポン。あの、まさに。あの、その手口は、麻酔スプレーとか、コカインとかで、もう昏睡状態にして。
コカインやばいですね。
そう、でも、なんていうの。仮死状態じゃないけど、もう何も抵抗ができないから、静かになってるから、はい、旦那さんも目覚めなかったんじゃないかっていう話があったり。
ああ。旦那さんも、その時、それ一応振られてる可能性はありますよね。
ああ、なるほどね。そうかもね、はい。結局、被害者は数百名にも上りましたけど、名乗り出たのはたったの160人で、
はい、
この8人は結局起訴されて、25年間の刑が言い渡されたんですね。はい、この8人の人たちは、インタビューで、まあ、こう答えました。いやいや、こんなの氷山の一角だよって。俺らは、俺らを訴えた人たちの中に、自分の子供や、また兄弟を犯してるやつなんてたくさんいるんだから。
はい。
っていう風に残してる。じゃあ、この街っていうのは何なのっていうと、実は、キリスト教の元プロテスタントの一派から派生したメノナイトっていう一族の人たちが住んでる居住地区になりまして、そのマニトバの人たちは、まあ、すごく、神に従順な超保守派の人たちなんですね。自分たちの信念を最も大切にしている人たち。
はい、
でこのメノナイトっていうのは、はい、何なのっていうと、15世紀、約15世紀の頃にキリスト教のそのプロテスタントから派生して、迫害されて、はい、で、はい、ロシアに移り住むんですね、
はい。
で、そのロシアでもまた迫害されていって、今度カナダに移り住むんですけど、この人たちは、はい、うん、自分たちの伝統をすごく大切にする人で、近代的な言語とかファッションとか、そういう文化に触れちゃうと、神の冒涜だ、これ地獄に落ちる、みたいな、そういう信念があるから、どんどんどんどん、人里離れたところに流れるわけです。それで最終的にこの人たちはボリビアにいるんですけど。
あ、そうですね。ボリビアって、あの、なんかアンデス山脈の近くでしたっけ？
うんうんうん。
あの、イメージがありますね。
そう、ちょっとなんか映画に出てくるようなクラシックなイメージがあったりしますよね。はい、そう。で、この人たちの生活もまさにそんな感じで、髪型、服装の色と帽子の形まで決められてて、服は全部自分たちで作るそうです。
あ、そうなんですね。
そう、もう一応飲酒、タバコ、音楽、スポーツは罪。
スポーツもですか？
スポーツも罪です。とにかく外界から刺激を受けないようにっていう教育になってるので、
はい、
そう、属性に触れないってことで、そうですね、スポーツも義務教育では教えられない。そこから移動手段も全部馬車、スマホとかバイクとか自動車購入したもんならもう破門です。
あ、でもなんかその辺はちょっとナチュラリストでいい感じですね。
うん、はい、うんうんうん。この人たちはトウモロコシとか大豆育てて家畜の餌にして家畜を市場で売るっていうことで生計立ててるんですけど、女性はとかく部外者とは話さないことっていうふうになってますね。で、教育はもう本当に二の次三の次で、あの、小学校教育まで5年間だけやってもうおしまいで、この町のコミュニティだけで一生を終えるから、そんなにお利口にならなくていいっていう方針とか、
はい、
そうです。他の人、そう。
日本勉強する理由っていっぱい仕事があって、うん、選択肢を増やすために勉強を長くさせるんですもんね。
うん、うん、全くその通りで、はい、だから他の人とメノナイト以外の人たちと喋るとさらわれるよとか、そういう教育だそうです。
もうめっちゃなんか漫画の世界みたいですね。
あの、服装もすごい映画みたいです。男性はあのサロペットってオーバーオール、はい、ズボンにこうサスペンダーついてるようなやつに、
はい、
寝るシャツみたいな、カントリーに出てきそうな感じ。
おしゃれじゃないですか。結構
おしゃれ、めちゃ可愛い。50、60年代の本当映画の衣装みたいで。で、女性はなんかチェックの長袖のワンピースみたいな、はい、ちょっと肩がふわふわってなってて可愛い感じです。
みんなそれを着てるんですか？
それも着てる。で、どうやら作ってるやつは全部裏地がないのね。はい、女性の服って大体裏地とかがあって、まあ変な話、透けないようにできてるんですよね、下着とか。
はい。
だから、ちょっと下着をどこかで買わないのならそれさえも手作りなのか、結構、はい、なんていうの、透けちゃうんじゃないみたいな。防御薄くないみたいな。そういうやらしい目で見ようと思えば、誰かが見れちゃうんじゃないかなって、女目線としてはちょっと心配になっちゃう感じの、生地の薄さ。
普段からそういう感じだと、逆に なんかそんな特別感がなくなって、そういう性犯罪とかも減りそうですけどね。
だけど、そうなの。でもこの人たちはすごく圧迫されてて、要はストレスがぐーっと溜まってるので、それがきっと性犯罪につながってるんじゃないかっていうふうに言われてるんですけど、問題なのは、この居住地区は自治権をもうボリビア政府から与えられてて、警察とか調査団体とかが介入できないんですね。殺人事件以外は。
はい。
だから、盗みとか性犯罪とかこの居住地区内で起きても、牧師さんがリーダーシップ取って統治してるので、キリスト教って許しの文化じゃ、教えがもう許し、許しを超え、で、それで許しましょう。みんなも許しましょう。許さなかったものは、それは地獄行きますよ。っていうような教え方だから、本気で許しを請えば許されちゃう。何しても。っていう、もう宗教観念でこう決められてる街。で、伝統を重んじるってことが本当最優先だから、性犯罪よりも、盗みよりも、スマホとかバイク買ったこととか、音楽聴いてるなっていうことが、もう最優先に罰せられるんだって。だから、
サウジアラビア、去年行ったんですけど、サウジアラビア行った時に、まだその観光ビザが降りてなくて、仕事の、ビジネスビザやったんで入れたんですけど、何ですかね、観光人がいないわけですよ、街に。で、サウジアラビアも一神教なんで、例えば映画とかで、こんな世界あったら面白いよねっていうのがもうすでにアウトなんですよ。音楽、ミュージックビデオとかは全くなくて、こういう世界あったら面白いよねっていう、その現実の世界でも、その世界が2つあるっていうことが NG で、この世界は、神様は一人しかいないみたいな感じなんで、言ったら、のちょっと縮小バージョンみたいな。だから、女
似
の
て
子に
るね。
一応話しかけたらダメで、お酒もアウトでっていう。なんか、
めちゃめちゃ似てる。
でも実際行ってみると、結構横断歩道とかもその途中で渡ったら、もう即捕まるみたいな聞いてたんですね。でも、実際そんなことなくて、普通に渡ってる人いっぱいいたりとか、お酒はさすがにないんですよ。規制されてるんで、こっちで言うマリファナみたいな扱いされてるんで。なんですけど、なんか結構僕らが教わってくる歴史って、ほんまになんか、ルールとして伝わってるだけで、実際現地に行くと結構緩かったりすることが多いんですよね。だから女の人も全然向こうから話しかけてきますし、逆なんじゃないですか。仲良くなりましょうよ、みたいな。なんか
確かに。
現地の人ってどうなんやろっていう。なんか、印象がありましたね。
だからその範囲じゃない？居住地区みたいな狭い範囲の方が目が届きやすい。牧師さんも決められたリーダーが9人いたりして、で、そうやって範囲がサウジアラビアのその取り締まる範囲っていうのがわからないけど、目が届かなかったりすると、なかなか掌握しづらいもんね。だからそれが常態化しちゃったりっていう。
サウジアラビアめっちゃ広いんで、多分統括しきれないというか、やっぱ
そういう
ア
と
ラは。
ころあるでしょうね。で、こうやって重圧されて、例えば街に仕事で降って出た時に、ボリビア全体はそんなことなくて、だから、このマニトバの人たちが外出た時も、普通に半裸の女性の広告とか、車がバーって近代的な文化が流れてるわけさ。だから、刺激された時に疑問に思うんだろうね。若い人とか、もうこのご時世無理じゃん。スマホも持たず、テレビも見ずなんて。
そうですね。マサイ族ですら携帯持ってますもんね。
だからちょっと疑問に思い始めるんだよね。俺たちが守ってるものってなんだろうみたいな。その気づいた人たちから抜けてくっていう現象が起きてるんだけど、結局その分かってても自分の居場所がなくなるからって黙っても従ってるっていう、特に女の人なんかそういう教育受けてきてるから、文明がさ、発達してない社会って経済が第一じゃないから力が一番になるんだよね。だからもう歴史とか遡っていくと、力のあるものが純粋に腕力のあるものが偉い。そうすると男尊女卑がどんどん強くなっていっちゃう。だから女は家事、家のこと守って、乳絞って、で、あんまり男に口を出さないっていうスタイルが、もうここでも常態化というか、それが普通のスタイル。 男と女の関係性、
はい、
だから女性も辛くても声を上げられないっていうことと、男の力強さと、あと全員にかけられたプレッシャー、
はい、
この自分たちが好きで好き好んでキリスト教の教えに守ってるわけじゃないって人もだんだん出てきた時に、こういう性犯罪とかが横行するのかなっていうふうに。でね、インタビューの最後でマニトバの住人の人たちが、男の人一人が言うの、
はい、
家庭内暴力とか近親相姦っていうのはもう聖書にあることだから、これからもなくなることはないって。
はい、そうなんですね。
それがちょっと、まあ、神話とかにも確かに出てくるけど、
はい、
ちょっとそれはうわー、もうなんかグーの音も出ないなって思っちゃいましたね。で、
はい、
性犯罪しても許される、許しを請えばみんな天国に行けるからっていう教えだから許され続ける。でそのまま性犯罪に対する対策も練られないまま、今日まで今も苦しんでいる女性がいて、声を上げられない女性もいて、で街頭とか警報の設置っていうのも許されてないので、そのマニトバではだから鉄鋼街灯もないの、もう本当に牛と水を井戸から引いてみたいな、そういう生活。だから鉄格子をみんな家に入れてみたいな、
はい、
カンカンカンってまたに打ってみたいな生活なんですよね。これはちょっとなんか、
はい、
今この令和の時代にこういうことがあるんだっていう風にショッキングでした、はい、でもそのちょっと思ったんですよね、私たちが受けてきた教育とかって、この間 GHQ の本を読んでて、今日本の教育で地理とかってどうなのかな、私たちの時って選択じゃありませんでした、地理と世界史かなんか。
あ、中学ですか。
中学です。選択科目でしたよね、地理。
選択、あ、なんか僕まんべんなくやったような記憶があります。
あ、本当ですか。なんか地理選択だったんですよ、私の時で。あんまりその今尖閣諸島とかすごい宙に浮いたままの領地のことを教えない、はい、教えられなかったんですよ、私の時はね。今は分かんないですよ、
はい、
そうやって本当は日本国民として知識をとして入れとかなきゃいけない諸島、
はい、
あの島の数とか場所とかっていうのを、
はい、
わざと教えてないっていうふうにその本は書いてあって、なぜなら興味を持つ必要がないからっていうふうに、はい、だから何かしら興味を持たないように教育されてたとしたら、規模は広いけどもこのマニトバという同じような現象はどこにでも当てはめられるんだなっていうふうに思いました。
分かるだけで、
はい、
そうですね。なんか全然ちょっと余談なんですけど、う
ん、はい、
昔ちょっと話したことあると思うんですけど、あの知り合いにあの AV 監督の方がいて、
はいはい、
その人がそのギューってそのボリビアのその国の街みたいな感じで、うん、あの拘束するものが多ければ多いほど、人って何か材料を与えた時に反発する人が多いっていう、あの例えば、あの AV 女優のスカウトに行くのに、アホそうな学校で遊んでる子を捕まえるのって、うん、そっちの方が逆に難しいらしくて、
うん、あ
のスカウトに行くときっていつも賢い大学の正門の前に行ってちょっとキャッチとかするらしいんですよ。これ言っていいんかわからないんですけど、うん、で普段から勉強してて親がわーって硬い子ほど AV 女優に志願する人が多いっていう。
そういうの思い出しました。その重圧に耐えきれなかったというか、幼少期にぐーっと固められて育った子がパーンって弾けちゃうみたいな。
ああ、犯罪とかもなんかそういうイメージありますね。
そう、
はい、
性犯罪者だから。キリスト教ってどうなんだろう、性に対して結構潔癖なのかな。そういう教えだったとしたらあるかもね。
そうですね。しかも今、うん、キリスト教ってめちゃめちゃいっぱい派閥が分かれてるじゃないですか。
そうなんですよ。めちゃめちゃもう全然違うんですよね、も、は、の、い、によって、うん、
あのもう正しいのが分からないですよね。今何が正解って多分ないとは思うんですけど、
うんうん、
何が一番ナチュラルなのかも全部やっぱ見ないと分からないぐらいの状況になってますもんね。
そうで、保守ってそのいい悪いじゃないじゃないですか。まあもう伝統を重んじるって素敵だけど、はい、旗から見ればその伝統が果たして いろんなものと比較して自分の価値観としてどうなのかってやっぱり判断をしないと、ずっとその伝統の中だけで生きていくと、はい、周りを知らない、他に例を知らない状態だから、
はい、
危険だなって思った。
それこそ情報操作ですよね。そのやっぱ僕らの中でも、うん、その常識ってあるじゃないですか。そのみんな常識とか普通っていうのがあって、なんかそういうなん、うん、その僕らの多分常識とかって情報操作で作られたものなんで、言ったらもうがん細胞みたいなものと同じなのかなっていう、知らず知らずの体に、まあ、食べ物やったりとかして、普通のがん細胞の話で言ったら知らず知らずにやっぱり体を崩していくわけじゃないですか。
はい。
情報社会もそういう嘘とか、まあ、本間の情報とか入り混ぜてオセロみたいなそういう情報網にして、
うんうん、
だんだんだん自分で判断できなくして、それががん細胞になっていってみたいな。
そうですね。
導けないちょっと脳みそになってしまうというか。
まさに本当にその通りだと思います。なんか今すごい、そうプラスチックのことをまだ全然勉強中なんですけど、ちょっと小耳に挟んだのが、プラスチックバッグ有料になったじゃないですか。
そうですね。
であれって、いろんな種類のプラスチックバッグがあって、バイオマスプラスチックって聞いたことありますか？
はい、茶色のやつですか？
いや、バイオマスプラスチックっていう、はい、その、ある規定、石油とかトウモロコシとか自然由来のものでできてるプラスチックのことらしいんですけど、
はい。
その成分が 25% 以上入ってるバイオマスプラスチックっていうのは、有料のレジ袋から該当しない、だから無料で配っていいっていう風になってるんです。要は分解されるし、そう分解されるし、すごくなんていうんですか、地球に害を与えないって言われていて、なんかプラスチックが分解されないって嘘なんですって。ちゃんと1年でバクテリアに食べられて微生物とかに分解される。
なんか昔1万円見たことあるんですよね。そのペットボトルを地中20センチ以上深く埋めると、だいたい1週間でちょっと、なんかそのバクテリアかなんかわからないんですけど、うん、食べられ始めて生きてて、だんだんだんだん形がわからないぐらいなくなっていくって。
そう、微生物が食べてくる。太陽と土があれば、
はい。
だいたい、そう。で、そのね、25% 以上のね、バイオマスプラスチックバッグっていうのを、私今日ね、薬局でお買い物したんですけど、袋を買ったんです、はい、1枚。そこに書いてあったのは、これはバイオマスプラスチック 30% 以上含有されてますって書いてあったの。え、じゃあこれ無料でいいじゃんと思って。
はい。
詐欺とは言わないけど、なんでこれはダメなんだろうっていうのを、ちょっと後で写真をSNS に上げるので、誰か詳しい人教えてほしくて。で、しかもね、ごめん、喋り続けて。そのね、バイオマスプラスチック協会っていうのがあるんですよ。
はい。
三菱ホールディングスとか、金華とか、大日本、帝人とか、そういうグループ、企業が協会を運営してるんですけど、そう、なんかバイオプラスチック協会っていうのがあって、で、はい、要は、有料のレジ袋以外のものの需要が高くなれば、人気になるし、はい、それが無料で配れるってなったら、そこに需要が上がるよねっていうので、出来上がってる。そう、ここからは陰謀論ですよ。陰謀論なんですけど、はい、そのバイオプラスチック協会と、菅直人と竹中平蔵が仲いいらしいんです。
はい、いやー、陰謀ですね。
そう、ここは本当陰謀論。だから、レジ袋のこの流れを今、はい、一時有料化にしてみんな買わなくなって、どんどんどんどん行き先を塞いでって、で、それでバイオプラスチックにみんな需要が高まるように、一本の道筋を作ってるとしたら陰謀論だねっていう話。
情報操作ですね。
それも似てるよね。
そうなんですね。いや、でも、どうせ見てわからないわけじゃないですか。そのいいポリ袋と悪いポリ袋と見分けつかないんやったら、うん、例えばそれをゴミ袋に一緒に捨てたときに、うん、そのゴミ収集車のところで分別する人いるじゃないですか。ゴミと、一応なんかゴミバーって流して、あらかた鉄とか瓶とか、まあ一緒に捨てる方もいらっしゃると思うんで、その分ける作業員がいるんですよ。
うん、うん。
分からへんかったら、一緒のビニール袋と同じ扱いでバーって、うん、その分解とか関係なく、ビニール袋と同じ処理方法で、処理されるわけですか。だから結局、何で作られてるとか、あんま意味ないんちゃうかなって。
そうなの。結局そこなの。それが正解。結局全部ビニール袋って分解されるの。
はい。
いやだから、バイオプラスチックも利権っていう陰謀論でごめんなさいですけど。
ちょっとそれ掘りたいですね、もうちょっと。
そう、だからプラスチックの種類を、
はい、
そう、勉強してるの、今。
ああ
、
そう。
そうそうそう。
興味深い。
すごいよね。ということで、今日はこんな感じでした。
はい。
はい。じゃあ、インスタグラム、ツイッターございます。ツイッターにね、今日話した、村の取材のリンクだとか、その、SN、写真とか、プラスチックボックスの写真とか載っけますので、ぜひチェックしてみてください。
はい。
格言。無知で無関心は罪だが、関心があるのに無知のままも同じく罪である。はい、これは人がわかりません。ということで、また次回お会いしましょう。はい、さようなら。
さようなら。